はい、皆さんこんにちは、京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロ、フルート奏者の山村ゆかりが時にはソロ、時にはゲストを招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一行、着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、気がつけば2022年もね、5ヶ月も過ぎてしまいまして、ゴールデンウィークの真っ只中ですが、皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。ね、良いお天気になって行楽日和ですけどね、皆さん引き続き感染症対策はね、なさってくださいね。さて、5月最初に素敵なゲストをお招きいたしました、京都大学文学部准教授の川島隆先生です。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、なんか川島先生はね、関西チェコスロバキア協会理事でしたっけ。
理事長
です、ね、長はね、すごいね。理事長でいらして、チェコつながりでね、あの、私たちはね、お見知りおきになることができたんですけれども、あの、なのでね、1月放送のゲストの大阪大学のね、あの、文学部教授の三谷健二先生とも私たちはみんなお仲間でして、でしかも川島先生は私と同じ長岡教師出身というのがすごいびっくりしたんですけど、はい、でも生まれてちょっとだけ、
そうですね、1歳半ぐらいまで。
あ、そうなんですね。その後は奈良県。
そうですね、ずっと奈良。
そうなんですね。で、なんかお兄さんはお医者さんでボクサーでって、すごい面白い家系ですね、なんか多彩なご一家で、なんか兄弟で超理系と文系なんですね。もう全然もうそれはそれで仲良くっていう感じですか。
そうですね、あの、子供の頃は結構喧嘩ばかりでしたけど、成人してからはお互いやりたいことをやるという感じですね。
すごいなんか面白いですね。本当にやりたいことやってますよね。面白いですね、ボクサーっていうのも。はい、でもね、川島先生はね、カフカのね、変身のね、新訳も今年2月に出版されていますよね。なんか川島先生はね、現在京都大学の文ドイツ文学でこう研究をされていて、教鞭も取られていますけれども、文学、そしてとりわけ、ドイツ文学を選ばれたきっかけってどういうものだったんですか。
そうですね、まあ、もともとあの、文学が好きで、何か文学に関係があることをやりたいなというふうに思っていたんですけど、まあ、ドイツ文学を選んだのは消去法で、あんまりはっきりした理由が実はなかったんですけども、
すごいヘッセが好きでとかそんなではなくて、
あ、まあ、カフカは好きだったんですけども、どちらかというとあの、ロシア文学が好きで、ロシア文学をやりたいなと実は思っていたんですけど、はいはい、あの、当時、まあ、ソ連が崩壊したばっかりでちょっと荒れていたので、ロシアに行くのが嫌だなという気がして、なんとなくあの、ドイツに収まったみたいな。
なるほど。なんかその、私のプラハのね、なんか音楽仲間でもそうだけど、本当はロシアの音楽が好きでね、ラフマニノフとかチャイコフ好きで留学したいけど、さすがにモスクワは危険だからっていうので自転でプラハになったっていうお友達も結構いたんですけど、案外ね、ちょっとそういうのもね、あるかもしれないですよね。でね、カフカもね、なんかこの間私が関西チェコスロバキア協会でね、登壇してお話しさせてもらったシュルホフっていう作曲家もドイツ系ユダヤ人で、プラハ出身でって感じでね、こう同じこう裕福なユダヤ人だったんですけどね、本当10歳違いぐらいでこう、あの、違った人生を送ってるっていう感じでしたけど、あの時代は結構多かったですよね。
そういう、そうですね、そういう人は多かったはず。
こうやっぱカフカっていうのはやっぱりドイツ系のユダヤ人ということでご興味をっていうか、こう、こう研究のセンターに置かれたのはそういうことなんですか。
もともとはその作品が、特に変身などいろんな作品を書いていて、その作品が好きだからというので、
まあ、
後から そういった背景を調べるようになったという。
なるほどなるほど。こう後からこう理屈がついてくるという感じ で、
そうです
よね。でも音楽もそうで、こう好きっていうのがまずがあって、やっぱり知りたいっていう探求心から来てっていうのはやっぱり共通してるものですよね。この間ね、 NHK でずっと再放送カフカの変身のね、あのものを先生がです、あの、解説されてるのを出ていて、うちの母が10年前の川島先生のめちゃくちゃ不安になっていました。絶対読んでみるわって言ってましたのでね、なんかあれだったんですけれども、はい、でまた後半お話を聞かせてもらうとして、さて本日お届けする楽曲は 久石譲作曲のもののけ姫より明日か節気です、なんでもののけ姫という声が聞こえてきそうですけれども、あの宮崎駿監督の映画もののけ姫の音楽を、ね、演奏しているのが実はチェコフィルハーモニーなんですね。しかも、ね、私がいた時のなんですけど、で今日は、ね、関西チェコスロバキア協会つながりでもあるので、久石譲作曲もののけ姫より明日か節気を山村ゆかりのフルート、そして曽我舞子のピアノでお楽しみください。久石譲作曲明日か節気をお届けしました。川島さん、お子さんおいくつですか？
上が7歳で下が4歳。
かわいい。女の子と男の子。
上が女で下が男。
かわいいですね。喧嘩もたくさん、
はい、毎日のように喧嘩をしながら
ね、成長しますね。それでね、もののけ姫見たり、ジブリは見たりしました？
そうですね、まあ、うん、私自身はあの高校生ぐらいの時、うん、映画館にちょうど見に行ったっていう、はい、そういう世代で。
そうですね、うん、そうなんですよね。あの 昔あの留学中とかもね向こうでやってるのとかも、プリンセス・オブ・モノノケとか、うん、あの平成たぬき合戦ポンポコはポンポコだけで書いてありましたね、タイトルで面白かったです。で音楽フルートとねすごくこのもののけ姫の音楽って合うので、またちょっとそんなもん思いながら、あチェコフィルなんだと思いながらね、お子さんとかって聞いてほしいなと思うんですけれども、ね、あのチェコフィルがねこの音楽を担当しているのを楽器屋さんとねお話ししていて思い出したんですよ。で記憶のねこうそこの方に生まれてたんですけど、当時ね自分のチェコ人の先生が今から日本の映画の音楽を取りに行くんだってね、あの話しながら、それこそこうブルタバ川のほとりをね歩きながら、ちょっとその時のこう風景までね、プラハの風景までこう思い出しながらこう、あなんか会話とともにこう蘇ってきたんですけど、こう文学でもね音楽でもこうそういうちょっと作用が何かのこうきっかけでハッと蘇るっていうことってあると思うんですね。でこう先生はね、あの私はねこう生徒に音楽を聞いたり学号を見た時とか、その奥ね背景を感じてほしいなって思いながらいつも指導してるんですけど、ね、川島先生が学生さんとかをね指導されている時に大事にされていることってありますか？なんか感じられるか、あとはもしか何かこう感じることとかってありますか？
そうですね、基本的にあの、うん、私はまあ文学なので、うん、まあ、文学が好きだって気持ちが、
うんうん、
まあ、根底にあって、研究ので学生さんにも忘れを忘れないでいてほしいとすごく思うんですけども、ともすればあの研究って、
うん、
まあ、好きで何かを読むってことは少し違うことをいろいろやらなければいけなくて、
わかります、
いろんな批判的にまあものを見るっていうので、いろんな角度からそれについて調べて、まあ、あるいは作者の人となりを知ったり、歴史的な背景を知ったり、いろんなことを勉強しなければいけないって、だんだんその元の好きだっていう気持ちから離れてきがちなんですけれども、でもそれを失ってしまうと、
うん、
やっぱり何のために研究しているのかっていう感じになってくるので、それをこう批判的にものをいろんな角度からものを見ることを学んでくださいって、でもその好きでやるって気持ちをやっぱり忘れないように
するから、根本的な、ね、そこですよね。だからこう私たちも、ね、クラシックの演奏家っていうと、ものすごくこう毎日何時間も練習して すごいしんどいんでしょうみたいな感じで言われるんだけど、根底にあるのはもう好きで好きでたまらなくて、笛なら笛、ピアノならピアノを時間を忘れてやってたっていうのがまずあって、あのそっからが訓練にはなっていくかもしれないんですけど、あの決してそこが先なので、もう好きでたまらないから来るわけであって、そこの気持ちをまず忘れないでいてほしいですよね。わかります。なんか生徒、ね、大人の生徒さんでも本番前にどうしたら緊張しなくなりますかとかね、メールとかくださったりするんだけど、ダメなところばっかり見ないで、どうして今あなたがここで演奏しているのって楽しむためですよねって、そこの気持ちを忘れないでほしいって、あの悪いところにばっかり緊張したらどうしようとか、できなかったらどうしようの方ばっかりじゃなくて、何が表現したいのって、ね、演奏したいのっていうのを思い出してほしいなって思います。うん、先生もそうですね。そしたら
そうですね、まあ、基本的にカフカのファンなので
その気持ちを本当にね学生さんにも忘れないでいてほしいですね。はい、はい、お話は尽きないのですが、お時間がやってまいりました。最後に告知です。私が管楽器部門の審査員を務めます第9回オーニュース音楽コンクールのエントリーを4月から6月30日まで受け付けています。この機会にぜひ挑戦してみてください。詳しくはオーニュース音楽コンクールのホームページをご参照ください。この番組は株式会社一個着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第1火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。